10ページ、水道管路の老朽化について、森谷智明議員、日常の生活に欠かすことのできない重要な社会インフラである水道管路は、将来にわたって健全な状態を維持していくことが求められ、老朽化した水道管の適切な更新が必要となる。本市の水道施設更新基本計画の下での管路の老朽化対策及び更新について伺う。また、最近では AI やデジタル技術を活用し、漏水調査や管路老朽化診断を実施している事例があり、コストや時間の大幅削減を行っているが、本市での導入可能性について伺う。都市建設部長、本市の水道施設は整備後40年以上経過しているものもあり、老朽化が進んでいる。管路の更新については、平成25年度に策定したつくばみらい市水道施設更新基本計画に基づき、事業費の平準化を図りながら、重要な管路や漏水が多発し、老朽化が進んでいる管を優先的に進めていく。また、AI 技術等を活用した取り組みについては、水道施設更新基本計画に基づく老朽管の更新工事や、漏水調査業務による職員の作業効率の向上など、業務の軽減が期待されることから、今後も安定した水道事業を継続していく上で、大変重要であると考えている。他市町村の導入状況や活用事例などを注視し、調査研究していく。帯状疱疹を未然に防ぐ取り組みについて、染谷玲子議員。帯状疱疹は、日本人成人の 90% 以上の体内に潜んでいて、加齢による免疫力低下や過労、ストレスなどにより、50歳を境に発症率は急激に上昇し、3人に1人が帯状疱疹にかかるとも言われている。予防には2種類のワクチンがあるが、市では帯状疱疹ワクチンの周知と接種の推進はしているのか、また市民の健康を守る観点から、せめて費用の高い不活化ワクチンについては接種費用の助成をすべきと考えるが、市の見解を問う。保健福祉部長、現在市では帯状疱疹に関する周知を行っていないことから、速やかにその症状やかかった際の対処法、免疫力を向上させる過ごし方など、正しい知識を分かりやすく周知していく。ワクチン接種推進については、国で効果や副反応の検証が継続されていることから、今後、その結果が示され、市民にとって有益なものであると確認できた際には適切に対応する。ワクチン接種助成については、接種推進と合わせて判断する必要があると考え、国の定期接種化に向けた動向も注視しつつ、市内医療機関や関係医師会から専門的な助言を頂戴し、市民の健康支援策の一環として積極的に検討する。掲載以外の質問事項、AED の付属品として三角巾を配備することについて、保育施設の周囲にキッズゾーンを設定することについて。